本日の聖書箇所をお読みいたします。使徒の働き21章27節から22章の2節まで。使徒の働きの21章27節から22章の2節までです。新改訳聖書の、第3版ですと新約聖書273ページ、第2版ですと250ページとなっております。それではお読みいたします。使徒の働き21章27節。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長等を率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近づいてパウロを捕らえ、二つの鎖につなぐように命じた上、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆がめいめい勝手なことを叫び続けたので、その騒がしさのために確かなことがわからなかった。そこで千人隊長はパウロを兵営に連れていくように命令した。パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を覗けと叫びながらついてきたからである。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長は、あなたはギリシャ語を知っているのか、するとあなたは以前暴動を起こして4000人の刺客をアラノに引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。それではこの箇所から、時が良くても悪くてもと題しまして、近藤芳也牧師が説教いたします。
今朝のことですけれども、今日の朝の7時からの礼拝に、普段はですね、この教会には集われていない一人のクリスチャンの方が集われました。昨日連絡を受けていたんですけれども、どのような方か今日お伺いしてみましたところ、画家の方でした。画家ですね、絵を描かれる方でした。何でも先週から今週の火曜日にかけて川徳の一番館において個展が開かれているということで、東京で普段は信仰生活を送っていらっしゃるんですけれども、その個展のために今盛岡に来られているということでした。礼拝の中ででしたけれども、いろいろお話を お伺いしているときに、その方がですね、お明かしをしてくださったといいますか、私がお願いしてどんな経緯で信仰に導かれたのかということをお伺いしました。詳しいことはですね、この場所ではお話はしませんけれども、でも確かに教会に導かれるきっかけがあり、そして福音を聞いたときに、それが今まで自分の周りにあったいろいろな教えや宗教よりも何よりもすっと自分の中に入ってきた、この福音というものがすっと入ってきた、それがまさに御霊なる主の聖霊の働きであったんだと思います。そんなことをおっしゃっていました。今日は文書伝道デーということで、言葉社の長澤さんとまたおこうじさんも来られていますけれども、文書を通しても福音が、そして御言葉が伝えられていきます。福音は、あるいは御言葉は、直接口を通して語られる言葉であったとしても、あるいは記されているものであったとしても、何らかの形で伝えられていく、何らかの形で伝えられていくときに、そこにいるのはやはり人なんですよね。人がそこにいて、人の口を通して、人が書いたものを通して、人がその手で渡すものを通して、人を介して伝えられていく、この福音が証しされていくわけです。その方の証しを伺っているときにも、あることをきっかけとして、そしてたどり着いた教会でいろいろな方と話をして、また御言葉に出会って、牧師の話を聞いて、そしてその福音が入ってきたということをおっしゃっていました。今日はこの説教を通して、説教の時間を通して考えたいポイント、お話をしたいポイントは一つだけなんです。一つだけです今日は。それは証の土台ということです。証の土台ということ。開かれています使徒の働きの21章の27節から、先週の箇所の続きの箇所ですけれども、この21章の27節からの箇所に目を向け、また耳を傾けていきたいと思います。証の土台ということ。この箇所にはエルサレムでのパウロの姿が描かれます。第3次伝道旅行を終えて念願のエルサレムにたどり着いたそのパウロ、2週間前にこのパウロの姿に純君がロマンを感じたと言っていましたけれども、今日純君が来ること知らなかったですね。朝ですか、はい、今日もですねロマンを感じると思いますですね。パウロの姿、周りは引き止めたにもかかわらず、いや私は覚悟ができていると、このエルサレムにたどり着いたパウロの姿、この箇所では、今日の箇所ではこのエルサレムにおいてパウロが何度も何度も予言されてきた通りに、果たしてその予言の通りに捉えられてしまう、そんな場面が記されています。そんな騒動が記されています。その騒動がどのように起こったのか、その引き金を引いたのはアジアから来たユダヤ人たちだったと、そのように報告されています。アジアから来たユダヤ人たち、アジアというのがどんな地だったのか、アジアというのがどんな地だったのか、アジア州、後ろに地図がある方は確認をしていただいて、アジア州一番最後の地図で黄色で塗られているこの地域ですけれども、まさにこのアジア州の首都がエペソですね。あのエペソの町、パウロが3年間滞在をしたエペソの町、このパウロの滞在の間、特に2年間にわたってツラノの行動で教え続けたその期間を通して、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた、パウロの口を通して主の言葉を聞いた、あるいはパウロからその言葉を聞いた人がさらに伝えていき、アジア州の人々は皆主の言葉を聞いたと言われているその地域です。しかし同時にその地域は、特にエペソの町では、アルテミスの神殿の銀細工人デメテリオによって大騒動が引き起こされた、そんな地でもありました。多くのユダヤ人たちが イエス・キリストを信じる信仰に入ったユダヤ人たちだけではなくて、異邦人たちもイエス・キリストを信じるに至った。たくさんのユダヤ人や異邦人たちが、しかしそのことによってユダヤ人たちの間に、異邦人の間にもですけれども、ユダヤ人たちの間には怒りと憎しみが生み出されてしまった。そこに残り続け、残り続けといいますか、そこでこのユダヤ人の信仰を守り続ける人々、イエス・キリストのことを聞いてもそれを信じようとはしない人々の間では、このパウロという人物に対する憎しみと怒りとが渦巻いていた。そんな地からパウロがこのペンテコステの祭りを目指して旅をしてやってきたように、同じようにユダヤ人たちがこの期間エルサレムにはやってきていたというわけです。27節です。27節、この27節をご一緒に読んでみたいと思います。中途半端に切れますけれども、この27節をご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの21章の27節、はい。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て彼に手をかけて、はい、彼らはエルサレムでパウロの姿を見かけるや、あのアジアの地、エペソの地でも、エペソの町でも見続けていたこのパウロの姿がエルサレムであることを見かけるや、その怒りと憎しみが燃え上がるんです、このエルサレムの地でも。そして彼らは全群衆を煽り立てた、まあ、先導をして、その自分たちのうちに渦巻いている怒りや憎しみを共有させたというんですね。先導させた、まあ、全群衆と書かれていますけれども、どれぐらいの人々がこの時エルサレムにいたのか、まあ、普段ですね、そもそもエルサレムという町にはどれぐらいの人々が住んでいたのか、そしてこれ特別な時期です、祭りの時期、エルサレムの三大祭り、ユダヤ人の三大祭り、その一つであるペンテコステの祭り、杉越の祭りから続くそのペンテコステの祭り、この祭りの時期にどれだけのユダヤ人たちがこのエルサレムにいたのか、まあ、いろんな説があるんですけれども、はっきりとはですね、2000年前のことなので正確な数字ではないんですけれども、一説によると当時のエルサレムの人口はだいたいこの当時5万人ぐらいだったと言われています。5万人ぐらい、5万人ぐらいですね。でもこの祭りが行われている期間は、その5万人の人口がだいたい15万人ぐらいまで膨れ上がっていたというんですね。通常の3倍にまで膨れ上がった町、人がですね、それだけでも興奮状態、落ち着かない状態です。そもそも祭りですので興奮状態が続いているわけです。まあ、考えてみてですね、私たちもしこの礼拝に3倍の人が今日座って、突然ですね、突然ということないですけれども、座っていると考えたらば、ちょっと椅子は足りませんよね。椅子が足りないので通路にも人が立ってたり座ってたり、それでも足りないので皆さんの膝の上に誰かがいたりですね、まあ、そのくらいになったら素晴らしいなと思う、まあ、素晴らしいかな、ちょっと膝の上にいるのは嫌かもしれないですけども、でもですね、人が増えるということはそれだけですね、何か落ち着かないということも事実です。まあ、この祭りの期間はですね、エルサレムはもう本当に大騒ぎ、普段はいない人たちがごった返している、そのような時、ここに騒動が起こったとするならば、あっという間にその混乱はその興奮状態の中で飛び火していくことが予想されます。彼らは一体どのようにこの群衆を煽ったのか、煽り立てたのか、28節、28節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの21章の28節、はい、こう叫んだ、イスラエルの人々、手を貸してください、この男は この民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ギリシア人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。ユダヤ人にとってエルサレムにいるユダヤ人たちだけではなくて地中海一帯各地に散らされている散っているユダヤ人たちにとって世界一、文字通り世界一重要な場所、大切な場所、そして神聖な場所、それがこのエルサレムに立つ神殿、神殿の中でも特に聖所、そして至聖所と呼ばれる場所でした。この神殿には一つの決まりがあったんです。神殿の中でも特に聖所と呼ばれるその地域には決まりがあったんです。その決まりは外国人はこの聖所に入ってはならないという決まりでした。外国人がどこまで入っていいか、その境界線は明確に定められていました。ここまでなら外国人も異邦人も入ってよい、しかしそれ以降は決して入ってはならない。そこに入ることが許されるのはあくまでもユダヤ人だけ。その境界線には柵が立てられ、そして看板が掲げられていたそうです。あちこちに柵と看板が掲げられていたそうです。外国人は聖所に入ってはならない。もし入ったらどうなるというのか、それは死刑なんです。もしその教えを破って中に踏み入ろうものならば、それは死刑に値する。その入った外国人のみならず、それを手引きしたユダヤ人がいるとするならば、そのものもやはり許されるべきではない、許されない。これが神殿に関する彼らの教えでした。決まりでした。彼らの主張はこうです。アジアから来たユダヤ人たちの主張はこうです。パウロがあろうことか異邦人を神殿内に連れ込んで、この祭りの時期に神聖な神殿を汚した。29節をご覧ください。お読みします。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。エペソ人トロピモというのはエペソの教会のリーダーです。パウロがこのエルサレムにやってきたその理由は、アジアの諸教会をはじめとする異邦人の諸教会からの献金をエルサレムに届けること。それだけではなくて、エルサレムのユダヤ人の教会と異邦人の教会の橋渡しをするために、パウロには同行者たち、各教会のリーダーたちが同行していました。そのうちの一人であるエペソ人トロピモ、町でパウロとこのトロピモが共にいるのを見かけたユダヤ人たちは、パウロがこのトロピモを神殿内にまで入れた、このことを主張して、ただでさえ落ち着かない状態になっているこの町に種火をつけることになります。この訴えによって投げ込まれた騒動の種火は興奮状態の町の中であっという間に燃え上がり、町中を巻き込んだ大騒動に発展します。これが誤解と思ったのである、誤解、このアジアから来たユダヤ人たちの誤解でもあり、でも必ずしも誤解というだけではないようにも思うんです。誤解だけではなく、彼らは絶えずパウロを失脚させようと、パウロの命を奪おうと虎視眈々と狙っている、そのような人々でもありますから、言いがかりとも考えられます。どちらもだったのだろうと思います。地上を巻き込んだこの大騒動、どの時代にあっても感情に支配された、一つの感情に支配された人間は冷静な判断を放棄してしまうものです。30節、 そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。何のためにパウロは宮の外へと引きずり出されたのか。パウロを殺すためです。宮の門は閉じられた。何のためか。パウロの血によって宮が汚されないためです。これまでも伝道旅行の最中に、例えばルステラの町でも、あるいはピリピの町でも幾度もの暴行を受けてきた。その旅行の最中に迫害を受けて、そして暴行さえも受け続けてきたパウロでした。しかし今回ばかりはまさに絶対絶命とも言えるそのような状況です。今までとは桁が違う。この15万人までに膨れ上がったその町の中で、ユダヤ人たちが一斉にパウロに殺到し、その怒りと憎しみをパウロに向けている。実際にパウロは暴行を受け続けます。もはやパウロの命は風前の灯火とも思われた。その時パウロの命を救ったのがローマの軍隊であった。このことをルカは記録しています。31節、彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちとを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見て、パウロを撃つのをやめた。ここに登場しますローマ軍の将校、エリート中のエリートです。千人隊長。以前ペテロが赴いたのは百人隊長コルネリオのもとでしたけれども、さらにそのコルネリオよりも位が高い、その軍隊の中でもエリート中のエリート、その千人隊長の名前はクラウデオ・ルシアという人物であったと23章で記録されています。彼が記した手紙の中にその名前が記されています。クラウデオ・ルシア。この時エルサレムにはローマの軍隊が駐屯していました。彼らの使命はエルサレムでまさに暴動が起こらないようにユダヤ人を抑えること、ユダヤ人が暴動を起こさないように普段から目を光らせて、そのようなことが起こらないように、起こらないように、これが彼らの使命だったんです。特にこの祭りの時には、各地からエルサレムにやってくるユダヤ人たちを迎えたこの町は、一気に民族主義、ユダヤ人としての民族主義が高まる時です。このように油がまるでグツグツと煮えたぎっているような状況の中で、一旦ローマに対する反逆意識が持ち込まれようものならば、あっという間にそれは暴動にまで発展する。おそらくこの混乱が起こっているという知らせが起こった時に、彼らはですね、肝を冷やしたと思うんです。暴動が始まった。慌てて駆けつけてみたところ、どうやら様子が違う。もし暴動がですね、ローマに対するその反逆の暴動が始まろうものならば、彼ら自身の身が危ない、危ないと言いますか、責任を取らされる、場合によっては処刑されてしまいかねない。ですからこの直ちに駆けつけた、彼は直ちに駆けつけた、この言葉は決して誇張ではなくて、彼の必死さが現れている言葉でもあるんです。どこから駆けつけたかと言いますと、地図がですね、聖書についている方は新約時代のエルサレム、新約時代のエルサレム間にありますこの地図を見ていただきたいと思うんです。もしご自分の聖書についていない方は、隣の方かどなたかの地図を見ていただければと思いますけれども、新約時代のエルサレム、黄色でくくられている部分がこのエルサレムの神殿です。 神殿に至るこの広場、そして真ん中が神殿の聖所、そして至聖所。左側に、西側に郊外というのが紫色の部分がありますけれども、その神殿に至る部分から北上の部分に小さくですね囲まれたアントニアの要塞という、そのような場所があります。アントニアの要塞、祭りの期間、ローマ軍の兵士たちはこのアントニアの要塞に詰めていました。ですからこの神殿のところで騒動が起こり、神殿から引きずり出されたパウロのもとに、このアントニアの要塞から瞬く間に兵士たちが駆けつけた。群衆の中に分け入って、千人隊長、百人隊長、そして兵士たちが駆けつけた。大軍勢を率いてですね、これ千人隊長はクラウデオ・ルシアは駆けつけ、そしてパウロを鎖につないで、そしてこのアントニアの要塞にパウロを連れ帰ろうとした、そういう場面なんです。35節と36節、その騒動の理由を知ることができない、何が一体起こっているのかわからないまま、ともかくこのパウロという人物が、この人物がここにいる限りこの騒動は収まらないということを判断した、その千人隊長は彼をその要塞へと連れ帰ろうとします。35節と36節、パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために兵士たちが彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が彼を覗けと叫びながらついてきたからである。ローマ軍に保護されてもなお、捕らえられてもなお、パウロに暴行を加えようとする、そのようなユダヤ人からパウロを守るために担ぎ上げなければならなかった。そしてこの大勢の群衆が叫んでいる言葉、彼を覗けという言葉、実はこの覗けという言葉、この場面から、このパウロに対する場面から、暴行の場面から約30年ほど前に同じ言葉がエルサレム中に満ちたことがありました。その時叫ばれたのは、覗け、覗け、十字架につけろ、この言葉です。それは同じように祭りの時、その場合は杉越の祭りでしたけれども、興奮したユダヤ人たちがイエス・キリストに対して浴びせた言葉、覗け覗け十字架につけろ。覗けというのは、このエルサレムから追い出してしまえという言葉ではありません。そうではなく、この地上からその存在を覗いてしまえ、つまり殺せ殺せという言葉なんですね。群衆はすでにローマ軍によって捕らえられているパウロに対してであっても、隙あらば暴行を加えようと大声で叫びながらついてきた、そんな場面なんです。まあ、ここまで長々と状況の説明と確認をしてきましたけれども、それはこの後の箇所、今日特に注目をしたいこの後の箇所、パウロのこの後の姿についての理解を深めるためなんです。使徒の働きの著者であるルカは、ここで千人隊長に願い出た一つのパウロの願い、パウロの姿を記しています。この37節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの21章の37節、はい。兵営の中に連れ込まれようとしたとき、パウロが千人隊長に一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長は、あなたはギリシャ語を使って知っているのか。千人隊長は驚いたんです。ユダヤ人同士の争いだと思っていた、飛び交っていたのはその時ですね、もう飛び交っていたのは、この千人隊長が理解していなかったかもしれないアラム語、ヘブル語でした。 ユダヤ人同士の間で飛び交っていたのは、このパウロがギリシャ語を使うということを知ったときに、38節を読みますと、この千人隊長はこのように言うんです。するとあなたは以前暴動を起こして4000人の刺客を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのか、エジプト人ではないのかと言った。かつてエルサレムでローマに対して暴動を起こそうとして行方不明になった、行方をくらましたエジプト人、その指導者が再び戻ってきて暴動を起こそうとしたのではないか、そのようにですね、千人隊長は考えたわけです。しかしパウロはそれを否定します。自分はキリキアのタルソ出身のユダヤ人だ。さあ、そして今日最大の注目の言葉がこの後の節に登場します。この後の節、この同じ節、38節の後半部分に登場します。私はユダヤ人で歴とした町の市民です。この後です。お願いです、この人々に話をさせてください。お願いです、この人々に話をさせてください。私今までこの箇所をさらっと読んでいたんです。でもこの状況を知るときにパウロが発したこの言葉、ちょっとですね、考えられないような言葉に思えるんです。暴行を受け続けて今にも殺されそうだった、そのような中、危機一髪でローマ軍によって助け出された。彼はもう受け続けた暴行によってボロボロだったはずです。そして担ぎ上げられてその場を離れようとしたその時に、お願いです、彼らに話させてください、この人々に話をさせてください、そんな時に言う言葉ではないように思うんです。一刻も早く自分をこの場所から連れ出してください、この恐ろしい場から私を連れ出してほしい、そのように頼むのが普通ではないかと思うんです。でもパウロが頼んだのは、この人々と話をさせてほしいということでした。その姿、パウロの姿、どうやらユダヤ人たちにも驚きを与えたようです。落ち着き払い、そして手を振って、階段に立ち手を振って、そして何かを話そうとするパウロの姿に圧倒されるかのように群衆たちは静まり返ります。その中で彼はヘブル語で話し始めました、ユダヤ人たちに対して。それが1節と2節に書かれています。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。そしてますます静寂になった、静粛になった人々に対して話し続けたその内容は、来週の箇所のことです。その内容もまた楽しみにしていただきたいと思いますけれども、何を話したか先取りしてまとめるならば、パウロは証しをしたんです。この後この場面で証しをしたんです。自分がどのようにイエス・キリストに出会ったのか、どのようにして信じるに至ったのか、どうして今のこの働きをしているのか、パウロは証しをしていきました。さあ、ここで証しの土台、今日のテーマについて考えてみたいと思うんです。暴行を受け続けてボロボロになりながらも、なぜパウロはこのように口を開くことができたのか、そのヒントがパウロが書き送った手紙の中にあります。パウロが書き送った手紙、3箇所ですね、開いてみたいと思います。まず1箇所目は、この使徒の働きのすぐ後のローマ人への手紙、ローマ人への手紙の15章、ローマ人への手紙15章30節と31節、この箇所です。このローマ人への手紙の15章の30節と31節、ご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。はい。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって また御霊の愛によって切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように。今日の場面とこのローマ人への手紙というのは密接な関係があります。と言いますのも、この第三次伝道旅行エルサレムに帰り着くその直前に書かれたのがこのローマ人への手紙だと言われているからです。すでにこの時パウロは自分自身がエルサレムで会うことになる苦しみを予見していました。そのような状況を予見する中で、彼はまだ直接赴いたことはないそのローマの教会の人々に対して切にお願いします、私のために私と共に力を尽くして神に祈ってくださいと、そのように願っているんです。書き送っているんです。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出されるように、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなるように、ただ祈ってくださいではなく、それでは足りない、力を尽くして神に私と共に祈ってください。まだ訪れたことがない教会に対してもここまで強く願うパウロの姿が浮かび上がります。それほど祈りを必要としていたということなんです。まあ、まだ会ったことがない人々、まあ、知っている人々はいたと思いますけれども、会ったことがない人々も含めて書き送った手紙でこれほどまで強くパウロは願っている、祈ってくれるようにと願っているわけですから、知っている人々に対してはなおさらです。続けて少し後になります、エペソ人への手紙、エペソ人への手紙の6章17節から20節まで、6章の17節から20節まで、この箇所少し長いですけれどもご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。エペソ人への手紙6章の17節から20節まで、はい、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。このエルサレムの騒動よりも後の時代に書かれたこのエペソ人への手紙ですけれども、文字通り鎖につながれている獄中からの手紙です。これは鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと、そのように命じた後に、パウロ自身も神の言葉を受け取り続けている、その御言葉をどのような時であっても、たとえ鎖につながれていても語るべき言葉で語ることができるように祈ってほしいと、そのように要請をしているんです。先ほどイエス様の姿とパウロの姿を重ねました。覗け覗けという同じ言葉を浴びせられたイエス様とパウロ、イエス様が裁判の席に赴いたときに、しかしイエス様は孤独でした。あのゲツセマネの園でイエス様のために祈ったのはイエス様ご自身ただ一人だったんです。 弟子たちは眠りこけていた。しかしイエス様は自らの祈りによって神様に完全な形で従う、その状態へと導かれ、そしてあの逮捕、裁判、十字架へと向かっていかれました。パウロは人間です。パウロはその自分自身の弱さを知りながら、自分は祈られなければとてもこの働きを続けることなどできない、そのことを自覚していたんです。祈ってほしい、気づかされるんです。パウロ自身がもちろん祈っていたはずです。そして同時にパウロは祈ってほしいとそのように呼びかけることによって、この場面においても、この使徒の働き21章の場面においても、パウロの背後には無数のパウロのための祈りが捧げられていた。もちろんパウロ自身が自分のためだけでなく、すべての生徒のために祈り続けていた。その祈りの中でパウロは、この人々に口を開かせてください、この人々に話をさせてください、そして証を始めたことに気づかされるんです。パウロのこの場面、孤独にも思えるパウロのこの背後には祈りがありました。そしてこの祈りこそが証の土台であったんです。もう一箇所、第二テモテ、テモテへの手紙第二、テモテへの手紙第二、四章の二節、テモテへの手紙第二、このテモテへの手紙第二というのは、パウロが記した数々の手紙の中でも一番最後の手紙だと言われています。殉教の死を目前にしながら記した手紙だと言われています。弟子であるテモテに対して書き送ったその手紙の中で、4章の2節、この箇所をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。第2テモテ4章の2節、はい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。今日の説教のタイトルに、時が良くても悪くてもと、そのようにつけました。良い時だけではない、時が悪くても、どんな状況下にあっても御言葉を伝える、御言葉を伝えなさい、証をしなさい、そしてそのために祈りなさい、そのために祈られなさい。今週の御言葉は、書き上げました、今週の御言葉は同じテモテへの手紙第2の1章の御言葉です。1章の7節、じゃあこの御言葉もご一緒にお読みしましょう。テモテへの手紙第2、1章の7節、はい。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。私たちは弱い存在ですから、すぐに臆病になってしまうんです。いろいろな状況の中で、良い時はいいです。しかし悪い時には臆病になってしまうんです。しかし神が私たちに与えてくださったのは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊である。聖霊の働きによって私たちが臆病に支配されてしまうのではなく、大胆に語るべきことを語ることができるように、互いに祈り合いたいと思います。おじけづいてしまう、弱さを覚えてしまう私たちで、しかし御霊の働きによって、その口に御言葉が授けられ、またあらゆることを通して、言葉を通し、また行いを通し、なされ続けてきた証、人を通してなされてきたその証を通して、福音は伝えられ、このパウロの時代から、いやイエス様の時代から今に至るまで 伝えられ伝えられ、今も伝えられ続けています。誰によってか、私たちを通してです。沿岸地域でも続けられています。働きがあります。スタッフのお一人お一人の証報告を聞きながら、ますますその証がなされていくようになりたいと思います。文章を通して御言葉が伝えられていくように祈りたいと思います。そして私たちが立つそれぞれの場で、御霊の働きによって私たちの行いを通し、口を通し、あらゆることを通し、証がなされていくように互いに祈り続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。エルサレムで捕らえられたパウロ、しかしその中でも口を開いたパウロの姿を今日は御言葉から学びました。御霊の働きにより、また背後の祈りを受けながら、自分自身のうちにも湧き上がる祈りとその思いを持ちながら、パウロは証を続けました。神様、そのような信徒たち弱さを覚えつつも、しかし語るべきことを語り続けた、そのような信仰者たちのその証を通して、福音が伝えられ伝えられ、私たちのもとにも届けられていることを覚えます。神様、臆病に支配されてしまうものであることを思います。またその証の土台である祈りにおいても乏しいものであることを自覚しています。どうか主よ、憐れんでください。しかしそれでも主が私たちを選び、ご自身のものとしてくださり、御霊の助けにより主のご支配の中で証を続けるものとしてくださいますから、ありがとうございます。神様、私たちが立つその場所で主が豊かに働かれようとしている、そのことを覚えつつ、置かれた場所にあってこの口を開き、またこの手を動かし、見るべきものを見、出会うべき方に出会い、語るべきことを語り続けることができるように助けてください。互いのために、また各地で世界中でなされている主の働きのために、すべての生徒たちのために祈るものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。